明けましておめでとうございます。キリスト教会では私たちの救い主であられるイエス・キリストのお生まれを祝ってクリスマスにですねお祝いをして礼拝する中で新しい年を迎えます。先日のイブ礼拝でも少しお話ししましたけれども、ヨーロッパでは約2週間にもわたってクリスマスをお祝いします。日本でも教会の暦では1月6日が公元日ということで、その日がクリスマスの最後の日とされています。公元日とは幼子イエス様がお生まれになって、そして、お生まれになったイスラエルのベツレヘムのもとに、ベツレヘムの町のもとに、遠くの東から3人の博士たちが訪れてくると、そして彼らがイエス様を礼拝したということを記念する、それが公元日です。この公元日をもってクリスマスが終わりますけれども、その後も、教会歴では、降誕節というものが続いていきます。さて、このようにしてイエス・キリストのお生まれを祝いながら迎える新しい年というのにはどのような意味があるのでしょうか。今日読まれた聖書の箇所を書いたパウロという人物は、このお生まれになったクリスマスにお生まれになったイエス・キリストによって使わされた使者でありました。そしてそのキリストに使わされた使者であったパウロが、新約聖書のコリントの信徒への手紙2の5章の17節というところで有名な聖書の言葉を書き記しています。このようにあります。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。この聖書の箇所は私たちがイエス・キリストを知って、そして信じるときに、私たちが神様によって新しく作り変えられていくことを伝えています。なぜならばイエス様は私たちの救いのために、十字架で自らの命を捧げてくださいました。イエス様は自分のためにその行動を成したのではなくて、私たちのために自らの犠牲と、犠牲になってくださったのです。そのイエス様の愛に私たちが出会うときに、私たちはそのイエス様の愛によって駆り立てられて、もはや自分自身のためだけに生きるのではなくて、私たちのために十字架で死を遂げられた、そしてさらには3日目に復活なさったイエス様のためにこそ生きるものへと変えられていくわけです。そのようにして新しく創造された、つまり作り変えられた私たちは、神様との関係を阻んでいた罪というものが許され、神様と和解させられていると、させていただいている、和解させていただいていると、そのようにパウロは伝えています。そして私たち自身もその和解のために奉仕をする任務を授けられるのだというんです。さて、そのようにイエス・キリストを通じて、キリストを信じる者に恵みとして神様からの罪の許しと和解が与えられている、そのことを伝えるパウロでありますけれども、ご承知の方も多いと思いますけど、そのパウロというのはイエス・キリストに出会って人生が180度転換する、そのような体験をしていました。パウロはかつてはキリスト者を痛めつけて迫害するものであったのです。その様子が新約聖書の使徒言行録にも、使徒言行録という書に伝えられています。パウロは家から家へと押し入って、そして教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたとありますので、パウロはキリスト者を本当に力ずくで乱暴に扱い、そして敵意をむき出しにしていたわけであります。ところが迫害者であってパウロが今度はダマスコという町に向かって、さらにキリスト者を迫害しようと、そのために旅をしていると、突然、天からの光が彼を照らして、なぜ私を迫害するのかという、イエス・キリストの声を聞くのでした。彼は地面に倒れて、目が見えなくなってしまいます。そのキリストの声は、ダマスコの町に入りなさいと、そうすればなすべきことが知らされると彼に告げます。 その声に従って彼は蜜毛の通り目が見えない中でありましたけれども手を引かれながらダマスコへと入っていきます。その町でキリスト者のアナニアという人物に会い、そのアナニアに手を置いてもらって祈ってもらうと、そうするとですね、元通り目が見えるようになった、そして目から鱗が落ちたという出来事です。そして彼は洗礼を受けて、今度はキリスト者を迫害する者からイエス・キリストの十字架の救いの述べ伝えて、そしてその愛と恵みを人々に伝え、信仰を励ます存在となったんです。キリスト信仰を励ますものとなった。そこには目から落ちた鱗と一緒に彼の怒りと嫉妬に満ちた古い自分が脱ぎ捨てられて、今度新しいイエス・キリストの憐れみと愛が、そして寛容が彼に満ちた、そのような新しい自分をパウロは身につけるようになったと、そのように言うことができると思います。さて、そのような壮絶な改心の体験をしたキリストの使者、つまり使徒パウロであります。そのパウロが本日読まれて第2コリントの3章で伝えていることに今日は着目して共に聞きたいと思います。それは教会で礼拝を捧げている私たちが手紙として公にされていますということです。この箇所、聖書の箇所は表題、手紙の題にもコリントの信徒への手紙の信徒への手紙と書物の名前がありますように、まず初めは今のギリシャにあたるペノポレソスという半島とギリシャ本土を結ぶコリントという港町がありましたが、その港町にあった教会の信徒に書き送られた手紙でありました。パウロの手紙であったわけです。しかしその手紙の中身というのは当時のコリントの教会の人々にとってのみならず、イエス・キリストを信じて礼拝する私たちにとっても、今日の私たちにとっても、また世界中のキリスト者にとっても大きなメッセージが込められていると思います。私たちはこのコリントの手紙を神様から、パウロを通じてではありますけれども、神様から私たちに与えられた手紙として読み、そして味わってみたいと思うのです。皆さんが手紙と聞くときに思い浮かべることは何でしょうか。封筒に便箋が収められたものでしょうか。またその便箋やはがきなどに書かれた文字や文章のことでありましょうか。私たちが誰かからの手紙に触れて、そして読むときにですね、そこには文字や文章といったものを超えたものが埋められていると思います。なぜならば、私たちが手紙を読むとき、私たちはその手紙を書き送った送り手の思いや心に触れるからであります。手紙は必ずしも好意的な、あるいはもらって嬉しい手紙だけではないかもしれませんが、しかしその手紙の多くは書き手が相手のことを思いやり、そして気遣う内容が多いと思います。あるいは相手を祝福したり、励ましたりする、そのような文章になっているはずだと思うんです。手紙を通じて私たちは文字や文体、そのものにも触れますけれども、むしろそれらの向こうにある思い出の思いに触れるのではないでしょうか。それらがうまく伝わることもあれば、うまく伝わって喜ぶ、お互いに喜ぶことができればいいんですけれども、かえってそれがうまく伝わらず、歯がゆい思いをされる方も、そのような時もあるかと思います。今日の箇所でパウロが、私たちの存在とは、炭ではなく、生ける神の霊によって書かれた手紙のようなものであると言っています。また石ではなく人の心の板に書きつけられた手紙とも言われています。墨やインクは文字をきれいに表しますけれども、しかし重要なのはそれらの文字を通じて神様の愛が伝わるということです。よく聖書というのは神様から私たちに宛てられたラブレターだ、恋文だ、そのように言われたりします。 まあ、しかし、もしその恋文、ラブレターと言われる聖書であったとしても、誰のクリスチャンの手も介さずに、ただ書物がポンと渡されて、書物として私たちが読むのであれば、まあ、そこには、例えば、旧約聖書には神様の掟がたくさん並んでいたり、あるいはイエス様の箇所であったとしても、イエス様が人々に教えている中で、何かこう約束事や、ま、守るべき掟がたくさん書かれているように思う。そして難しいと感じてしまうことも多いかと思います。聖書のことを掟の書というか、ルールブックのように扱ったり受け取ってしまうのであれば、神様からの愛に触れることなく、あ、もうやめたと読むのをやめてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし私たちクリスチャンが礼拝の中で一緒に聖書を読み、聖書に触れて、そして神様からの愛のメッセージとして信じて受け止め、その聖書の言葉を共に味わうとき、私たちクリスチャンを通しても、聖書の文字そのものではなくて聖書に秘められた神様の思いが私たちを通してまた私たちに語りかけてくるのです。それは礼拝の中だけではなくて日々の生活の中でも聖書の言葉が私たちを通じて自然と私たちの周りに語りかけていくようになるということがあるのではないでしょうか。ここでの生ける神の霊というのはイエス・キリストが天から私たちに送ってくださった、助け主であられる聖霊のことです。ですから聖霊の助けによって私たちはそのようにして神様の愛、キリストの愛を受け取って他の人に伝える、そのような手紙とされていくわけです。さて、石に刻まれた言葉というのがありますけれども、この石に刻まれたと聞きますと、それは旧約聖書においてモーセがシナイ山で受け取った十戒のことを彷彿とさせます。2枚の石の板のことです。旧約聖書では神様が神の民イスラエルと結んだ契約について書かれています。その内容というのは、神様がイスラエルという民をエジプトで奴隷とされていた状態から彼らを救い出して、そしてカナンという祝福された約束の土地に、豊かな土地に導き出すというものでありました。そこでは、その救いの出来事に対して、イスラエルの民が感謝するようにと定められ、そしてまた、イスラエルが神様からの祝福を忘れることなく、絶えず感謝して生活できるようにと、神様から守るべき掟というものが言い渡されていたわけです。それが有名な十戒でありました。しかしそのイスラエルが果たしてその十戒を守り、神様に感謝を忘れずに生活できたかというと、結果としては彼らはその掟を守りきれず、神様を忘れ、そしてついには偶像礼拝に押してしまうのであります。まさに彼らの罪の姿があらわにされていくようでありました。イスラエルの民は掟に従いきれない。その過ちを神様から許していただくために彼らは動物犠牲を神殿で捧げることを定められました。そして祭司がその神殿で彼らのために、罪の許しのために鳥なしの生贄を捧げるということが繰り返し行われてきたわけです。しかし、イエス様が誕生されて、私たちの罪を背負って十字架へと向かってくださったのです。イエス様が十字架で死を遂げられたとき、完全な罪の許しが私たちに与えられ、そしてそのかつてのように、動物犠牲を捧げなくとも、神様から許しを与えられた、かつてのように神様の掟によって、罪があらわにされてしまうような歩みから解放されて、むしろ今度は十字架によって罪を許された、その恵みの中を生きる、つまり許された罪を数えて、そしてそれらに感謝して生きるものへと変えられていったわけです。罪の許しの恵みに感謝して、そして神様に生かされる歩みであります。ですから、かつて旧約聖書時代からイスラエルの民の歩みを受け継いできた、そのような 祭司たちや律法学者というものが新約聖書にも登場していきますけれども、彼らは人の罪を指摘したり、あるいは人の罪を裁いたりとしたといった、こうそのような姿が新約聖書に登場してきます。福音書に登場してきます。これらに対してキリスト者、私たちの歩みというのは、神様の恵みのもとで許され生かされる中で、他者に対してもその寛容と慈愛の中でお互いに許し合い、そして愛し合う、支え合う歩みへと向かわされているわけです。今日本日旧約聖書を読みました。そのエレミア書のところには、先ほども申しましたように、イスラエルの民が掟の、実会の掟に従いきれなかった、そしてむしろ神様を忘れてしまった、主人であった神様を忘れてしまったということがはっきりと記されています。しかしこの旧約聖書の時代にもすでに新しい契約というものが予言されていました。これは先ほどのイエス様の十字架によって私たちに与えられた新しい契約を予言するものであります。そこにはこうあります。来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの罪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。この今日のところで石の板に書かれた手紙と、しかし私たちはイエス・キリストの十字架の恵みをいただいて心に書き記された手紙とされている。この心というのは、肉という言葉だそうです。そしてその肉というのは、この新約聖書の中では別の意味もあるんですけれども、ここでの肉の意味というのは、柔軟な心、柔軟なもの。こう板っていうのは硬いですよね。一回書かれたら本当にそこに永遠に残るような文字ですけれども、心、肉というのはとても柔軟で、そして神様からの掟というのをその時期通りにこう人を裁く道具として受け止めるのではなくて、むしろ神様から許された罪、許された恵みとして受け取り、そしてその柔軟な心で神様からの恵みを受け取りつつ、それを人々にもこう伝えていく、そのような私たちの歩みとされているということです。その歩みについて、この今日の箇所ではですね、今日のところは読まなかったんです。今日は読まなかったんですけれども、3章の終わりの方ですね、3章の第2コリントの3章の終わりの方に、キリストの霊について書かれています。今日の箇所の3章、今日の箇所は3節から9節まででしたけれども、そこをずっとその後までを、目で追っていくと17節ですね。15節からお読みしたいと思います。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いが取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです、とそのように書かれています。覆い、つまり旧約聖書の掟に触れるとき、彼らはそれをこう人を裁く道具のようにしてしまった。むしろ人を罪に定めて死へと向かわされる。罪による死へとこう裁くような使い方をしてしまったわけですけれども、しかしイエス・キリストによってそれらの罪を許されたことを知らされた私たちは、新しい契約に仕えるものとされています。それは この9節にもありましたように、人を義とする務め、まあ、言い換えるならば神様の前に人を生かす、新しく生かす務めと言ってもいいかもしれません。まあ、そこで私たちがどのようにしてそれができるのかというと、それは私たちの力ではなくて、むしろこの17節以降にある、まあ、霊のことですがとありますが、主なる霊、つまり主の霊、つまり聖霊の助けによって私たちにはその罪の覆いを取り除かれて、そしてむしろ私たち自身がイエス様と同じように作り変えられていく。イエス様は愛の人であられましたから、私たちもイエス様と同じように愛と柔和の人となって、そして罪を裁くのではなくて、お互いに罪を許し、そして使い合っていく、愛し合っていくものとされていく。まあ、その中で私たちは、この冒頭にもありましたように、キリストによって書かれた手紙とされている、罪の許しを私たちがまず受け取り、そしてその恵みを周りの人々に証しするものと、証しする歩みへと使わされていくわけです。最後にその証しの歩みについて、もっとはっきりと、そうですね、伝えているところがありますので、それをお読みして終わりたいと思います。コロサイの信徒への手紙というものがありますけれども、その3章の、そうですね、3章の7節以降を読んで終わりたいと思います。5節以降を読みしますね。ごめんなさい、そうですね、3章の3節以下を読みします。新約聖書の371ページにございます。3章の3節以下をお読みします。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいたときには、それに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされ、真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、発令を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な者、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべての者のうちにおられるのです。あなた方は神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。このような箇所があります。この箇所にある通り、私たちはキリストによって書かれた手紙、そしてそのように私たちがならなきゃいけないと努めるという側面もあるかもしれませんけれども、何よりもキリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられる、 この恵みをかみしめて生きることこそキリストの手紙となる、新たなキリストによって示された新しい十字架の血による契約に使えるものとされていく、十字架による罪の贖いと許しの契約ですね、その契約に私たちは共に使えるものとされている。まあ、そのためにこそその恵みをまずは私たちが、いただいて味わい、そしてその恵みを周りの人にも伝えるものと、なりたいと願います。ではお祈りを捧げいたします。慈愛に満ちたも天の父なる神様、あなたは私たちに大切な御子イエス・キリストをお送りくださいました。そして今日パウロの手紙にもあったように、そのキリストによって私たちは手紙として公にされているとあります。私たちは聖書を通して、またイエス様の、何よりもまずイエス様の十字架の恵みを通して、あなたからの愛をいただき、また罪の許しをいただいています。そのような一人として私たちはあなたに絶えず感謝し、その恵みを他の方にも手渡す、そのような歩みができますように。私たちそれぞれの歩みの中では試練が多くあります。あなたの恵みが見えなくなってしまいそうになる、そのような時もあります。しかしあなたはそのような時のためにこそ天から聖霊なる神様を送ってくださいました。聖霊の御助けによって私たちは絶えずこの聖書の言葉にもあるように、新しく創造されたものとして、新しく十字架の恵みに立ち返り、あなたに許しをいただいて、新しくあなたの恵みを証しするものへとまた歩み直すことができます。どうぞ特にこのコロナ禍にあって様々な困難があります。またコロナのみならず病床にあって、さまざまな仕事などの都合によって今日この礼拝に集えない方々もおられます。どうぞそうしたお一人お一人の上にあなたの導き、そして慰めと平安が豊かにありますように。共に御言葉に聞き礼拝を捧げる中で、そのような試練の中にあってもどうかあなたに罪許され、愛されているキリスト者の一人として、またあなたによって書き記された手紙として人々に使わされていくことができますように。特に新しいこの一年、キリストのご降誕とともに歩みを始めました。どうぞこの一年、キリストがいつも絶えず私たちと共にいてくださるお方である、その恵みを味わいながら、あなたから励ましをいただいてなお信仰の歩みを続けていくことができますように。尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。